古代イスラエルから学ぶ現代イスラエルパート2、話城間正達。
古代イスラエルから学ぶ現代イスラエルパート2ですね。イスラエルの罪を数え上げると次から次いろんな罪が出てまいります。古代イスラエルがアラノを40年も放浪することは神のご計画ではありませんでした。彼らを直接カナンの地に導き、そこで彼らを神聖で健康的で幸福な民とすると神は約束されました。40年間不信仰と不満と反逆が古代イスラエルをカナンの地から締め出しました。同じ罪のために現代イスラエルは天のカナンに入ることが遅れています。どうしてこのサイリングの地、遅れているんでしょうか。遅延のこの理由ですね。教会の証第2巻の194ページに、主がおいでになるのを大多数の人がまだ準備ができてないからです、神がご自身のための滅びるのを望まれないということがこれほど長く遅れている理由です。まだ準備ができてないと神の民そうおっしゃっています。そしてじゃあどのような準備をしなければいけないんでしょうか。第三天使のメッセージが伝えられ、キリストがご自身の民を贖うためにお入りになった天の聖女に信じる者たちの思いが向けられなければなりません。安息日の改革がなされればなりません。神の律法の破れが直されねばなりません。地上のすべての住民が警告を受けることができるようにメッセージが大声で伝えなければなりません。神の民は真理に従うことによって自らの魂を清め、再臨において神の前に欠点のないものとして立つ備えをしなければなりません。この多くのなさなければならないものがあります。この現代イスラエルのための旧例に失敗した理由、聖霊が彼らの信仰のない働きを通しておられるからです。彼らはキリストの恵みを受け入れるために心を開いていません。この聖霊の拒否が神のためにあります。働き人は学歴ではなくて聖霊を注がれることによって資格が与えられる。そして二番目に旧例の失敗した理由は、キリストの義を自分のものとしていません。彼らにとってはそれは着たことのない衣、知らない完全さ、触れたことのない泉です。結局キリストの義が内住しておられないということを言っています。国と指導者議官の144ページ、今日時の印は我々が重大で厳粛な事件の門口に立っていることを告げている。彼らは地上の勢力が緊張度を増しているのを観察する。そして彼らは重大で決定的な何事かが起ころうとしており、今や世界は驚くべき危機の瀬戸際に立っているのを認めるのである。こうした事柄については聖書、そして聖書だけがその正しい見解を示しているのである。この世界は偶像礼拝に支配されています。神の律法は全世界で無視されています。神の律法が地に伏させる、そのために世の中は乱れ狂っております。 再臨の前の所持権が順序通りにやがて成就します。大曹洞下巻の175ページ、大いに呼ばわって声を惜しむな、あなたの声をラッパのように上げ、我がためにその咎を告げ、ヤコブの家にその罪を告げ示す。イザヤ 58-1。 罪の検責を受けなければならないのは、邪悪な世の中ではなくて、主が我が民と呼ばれる人々である。今日我々の時代に神の警告を拒むことによって、人々は古代エルサレムのイスラエルの罪を繰り返しております。どういった罪が現代イスラエルにあるんでしょうか。服装があります。イスラエルの子らは他の民と区別され、神の選ばれた民であることを示すために、彼らの着物の裾に青い紐で房をつけることが命じられていました。民数記 15-39、 あなた方がその房を見て、主の諸々の戒めを思い起こして、それを行い、あなた方が自分の心と目の欲に従って乱らな行いをしないためであると。このスタディバイブルの、仲介旧約聖書ですね、217ページ。神の民は今日特別なマークを彼らの衣服につけるようには要求されていない。しかし新約聖書には、古代のイスラエルが模範としてしばしば言及されている。もし神が衣服に関して古代の人々にこのような明確な指示を与えたなら、今の時代において神の民の衣服が神の目に留まらないであろうか。彼らの衣服も世から区別されるべきでないだろうか。この神の特別な宝物である神の民は、服装において神の栄光を表すべく努めるべきでないだろうか。服装において彼らは模範となるべきではないだろうか。彼らの単純なスタイルによって、余的な誇り、虚栄、贅沢、快楽を愛するなばかりの信者が献席されるべきではないだろうか。神はご自分のためにそれを要求しておられる。誇りは神の御言葉の中で献席されていると。このキリストの乳和や愛と比較するならば、金や真珠や貴金属の飾りはなんと価値のないものだろう。服装の誇りは小さな問題ではなく、危険な悪である。それは体を飾るために時間と思考と金を費やす原因となる一方、天の恵みの供与を怠ることになる。一方的に集中すればですね、神の御言葉を学ぶ関心がなくなると言っています。人が富を浪費するように流行を工夫する背後にはサタンが立っている。その時代の流行を作ることにおいて、サタンははっきりとした目的を持っている。時間や金がかけられ、一つのスタイルが紹介されると、矢継ぎ早に次のスタイルが工夫される。クリスチャンと公言する人も、双心のために時間を浪費し、余的なことに精力のほとんどを捧げる。単純な服装はなんと美しいものでだろうと、ね、この流行というのはあっという間に全世界に広がりますよね。ヨハネ第一 2-16、 すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、持ち物の誇りは父から出たものではなく、世から出たものである。この世の君が 流行を、次々、作ってまいります。ペテロ第一、3:3-4、あなた方は髪を編み、金の飾りをつけ、服装を整えるような外面の飾りではなく、隠れた内なる人、柔和でしとやかな霊という朽ちることのない飾りを身につけるべきである。これこそ神の御前に極めて尊いものである。心が問題になってまいります。決して滅びることのない飾りがある。それは柔和なへりくだった精神の飾りである。神は心が最も高価な着物を着ることを許された。それは純白で汚れのない朝野の、この黙示録19:14のこのキリストの義の衣をつけなさいと言われています。この高価なドレスをつけ、赤いハイヒールを履いてですね、天国の険しい道には決して登れないと、ね、この凸凹の狭い道で、ね、高価なドレスをつけては登れないとあります。神の民は世の流行に倣ってはならない。神の民として区別すべき聖なる特徴を早くも失いつつあります。古代イスラエルと終わりの時代の服装を比べると、何という違い変化でしょう。終わりの時代は恥ずべきもので不謹慎です。非常に服装も乱れていると神の民そのように見責されています。自ら無感覚になって、欲しいままにあらゆる不潔な行いをして、宝珠に身を委ねている。エペソ4:19。もし神の民と公言する人々が神からひどく遠く離れていなかったとすれば、彼らの服装と世の人たちの服装との間には今日顕著な違いがあるでしょう。そしてテモテ、第1:2-9-10に、また女は慎ましい乱れをし、適度に慎み深く身を飾るべきであって、髪を編んだり金や真珠をつけたり高価な着物をつけたりしてはいけない。むしろ良い技を持って飾りとすることが信仰の言い表している女に似つかわしいと、初代文集の222-224。私は残りの民がこの地上に起ころうとしていることのために準備をしていないのを見た。最後の使命を持っているという信仰を公言する人々の大部分は昏睡状態のような無感覚に陥っている。安息日遵守者の中に埃、すなわち衣服や外観の埃が忍び込んできていると。ですから服装も私たちは今後気をつけないといけないことでしょうね。世の人とこのクリスチャンとの間の一見見て違いがわからなくなってきていると言っています。次に結婚ですね。主は古代イスラエルに偶像を拝む周囲の民と結婚してはならないとお命じになった。申命記7:3、また彼らと婚姻してはならない。あなたの娘を彼の息子に与えてはならない。彼の娘をあなたの息子にめとってはならない。そしてその理由は申命記7:4、それは彼らがあなたの息子を惑わして私に従わせず他の神々に仕えさせ、そのため主はあなた方に向かって怒りを発し、速やかにあなた方を滅ぼされることとなるからである。これが理由なんですね。 そして教会への証、2巻の248ページには、サタンはお互いに不似合いな人々に働きかけて、その利害を一つに結びつけようと忙しく働いています。この働きが大好きですと。サタンはそういうことも一生懸命今やっております。コリント第2、6の14。不信者と釣り合わない首輝きを共にするな。義と不義と何の関わりがあるか。光と闇と何の交わりがあるか。今日神の民を取り巻いている最大の危機の一つは、神を信じない者と交際することの危険である。特に不信者との結婚である。未信者と結婚した結果、キリストと天を犠牲にした者は幾百人となくいる。趣味においても、好みにおいても、目的においても、絶えず相違がある。そして思想も異なるとあります。信者が固く原則を守ることによって、強情な相手を導くのでなければ、相手の人に、負けてしまい、天と何のつながりもない人とつまらない交わりのために宗教的原則を売り渡してしまうことが多い。未信者と結婚するとき、その人は神の御心を踏みつけ、その人は神の恵みを失い、悔い改めなければならない辛い経験に入っている。神を信じない人でも人格者はいるかもしれない。しかし、その人が神の要求に応じないで、尊い救いをなおざらにしてきたという事実こそ、このような人と結婚してはならない十分な理由であるって、ね。何年間結婚生活しても、悔い改めないこの奥さんや旦那さん、ね、もう非常にこの、信仰生活が辛いものになってくるとあります。しかしもし未信者と、結婚した場合ですね、それはもう結婚した以上愛と柔和の精神を持って神に忍耐強く導かなければならない、ね、自分の、キリストのような品性を表して旦那や奥さんを導かなければならないとあります。次に、貪欲。ヨシュアは愛を占領するために使いをやった。ヨシュア7の3、民をことごとく行かせるには及びません。ただ2,000〜3,000人を登らせて愛を打たせなさい。彼らは少ないのですから。民をことごとくあそこへやって骨折りをさせるには及びません。この愛の小さな町を攻略するために、彼らは少ないですから、2,000〜3,000人で勝利するだろうと思って安易に考えていた。愛の人々は彼らのうちおおよそ36人を殺したと、ね。イスラエルの民は36人殺されました。エリコの強力な城と比べ物にならない愛から、よろめきながら引き上げてきたのです。36人は戦死し、エリコでは一人も死にませんでした。その原因は何だったんでしょうか。アカンのために死んだのです。アカンが奉納物を取ったのであると神は言われた。愛におけるイスラエルの物語から学ぶ最大の霊的教訓は、たった一人の人が全国民、全運動を危機に陥れるということです。その名はアカン。彼が敗北の原因だった。イスラエルは罪を犯したとヨシュアは言った。この一人の罪が、この全教会に影響を与えます。人類の曙戯観の121ページには、 アカンの罪は国民全体を不幸にした。一人の罪を探し出してそれを取り除くまで神の怒りは教会の上にとどまる。教会が最も恐れなければならない勢力は公然と攻撃する反対者や無神論者や神を汚す者なのではなくて、キリストを信じると言いながら矛盾した生活を送る人々である。イスラエルの神の祝福を遮り神の民を弱めるのはこのような人々なのである。神のために矛盾した生活を送る人々がこの遮っていると。ヨシュア7:13、イスラエルよ、あなた方のうちに滅ぼされるべきものがある。その滅ぼされるべきものをあなた方のうちから覗き去るまでは敵に当たることはできないであろう。貪欲、利己心、金銭への愛、この世への愛が安息日遵守者のすべての階級に存在しています。心の中にこの貪欲を抱いている者たちはそれに気がつかないのです。貪欲はそれと気づかないように彼らを支配して、それが根絶されない限り彼らの破滅は阿漢の破滅と同じように確実に訪れます。この貪欲というのは気づかれないみたいですね。自分ではなかなか気づきにくい罪であります。くじで阿漢が当たった。阿漢は金の延べ板とバベロニアの衣服を欲し、それらを地の中に隠した、ね、アカンがほんの小さなこととみなしたことがイスラエルの責任者たちにとって非常な苦悩と不幸の種となった。有罪の当事者アカンは責任を感じなかった。自分がやったことをね、感じなかったとあります。アカンの罪は厳しく処罰されました。彼の罪は小さいと思っていたが命取りとなった。彼とその家族は石で撃たれて殺され埋められました。非常に昔はむごいことと言いますかね、この正しいことを正しいとはっきり行いますね。そしてキリストへの道40ページに、たとえそれがどんな小さな悪癖、どんな欲望であっても、いつまでも心の中でもてあそんでいれば終わりには福音のすべての力を無にしてしまいます。この大きな船が船底に小さな穴が開くだけでですね、そこから水が入ってきて大きな船が沈んでしまうと。だから小さな穴からこのやってくるんですね。スタディバイブルの、仲介旧約聖書318ページ、なぜアカンの身内の者もことごとく神の刑罰を受けたかと考えることがあるだろうか。それは彼らが神の律法という偉大な標準の中で与えられた命令に従って訓練教育されなかったからである。このアカンのこの両親はアカンをこの教育しなかった。そしてそのために両親までが犯罪に関与したと問われるわけですね。だから両親も親戚も皆殺しされたと、ね、ですからこの小さい時のこの教育、神の律法に対する教育を私たちはしなければなりません。今日多くの人が阿漢の罪をさほど重大なものでないとして彼の嫌責を弁明するが、それは彼らが罪の性質とその結果を全く理解していない。神は有罪のものを決して 見過ごしにされない、ね、そしてマラキ 3-8 には、人は神のものを盗むことをするだろうか。しかしあなた方は私のものを盗んでいる。あなた方はまたどうして我々はあなたのものを盗んでいるかという、十分の一と捧げ物を持ってであると、ね、この十分の一というのも神様から与えられたこの能力タラントを通してね、収入があった場合は十分の一をちゃんと捧げなさいと神様はおっしゃっています。神の民の危険はこの世の愛でした。この世に対する愛から利己心と貪欲の罪が生じたのです。この世のものを得れば得るほど彼らの愛情は一層この世のものに注がれました。彼らは今もなおより多くのものを求めます。天使は言いました。飛んでる者が神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。ルカ 18-25。 しかし金儲けはしてはならないと言ってはいないです。この地上の宝を正しく用いて神の御業の進展のために金銭を使うと祝福になりますと。彼らは利己的な貪欲を熱心になって悔い改めようと語っておられます。自分自身の状態が分からず、この世に執着している自分の姿が見えないのです。この私もある大学に一週間一度行ってですね、この EM 菌というこの液体の入ったものをもらいに行ってます。そしていつもこの二缶持ってですね、もらいに行くんですけども、このタンクの前には一人8リットルまでと、ね、書かれているんですけども、私は、せっかく来たもんだから20リットルぐらい入れて帰ろうかなと思ってですね、いつも蓋かまって行くんですよ。そして他の人も見るとみんな20リットル入りの容器を持って入れるんですね。だから私も蓋缶いつも入れておりました。しかしいつかは注意されるだろうなと心で思っていたんですね。そしてある時にその蓋缶持って行って入れようとしたら、そこに所長さんが立ってるんですね。この所長さんが、この針紙見えないのかと、ね、一人8リットルまでだよと、ね、私はそしてその後から来る人のためも考えてみなさいと、ね、不足したらどうするのかと、ね、そう言われて私はどうもすいませんでしたと謝ったんですけどもね。そしてその所長さんが、一つの水管だけ、入れてくれました。私はそれを謝りながらそれを持って車の中に、入れようとして、よくこの水管見たんですね。そうすると8分ぐらいしか入ってないんですよ、この水管が。そして私はこれ満タンやらないといけない、いっぱいやらないといけないなと思ってね、また持って引っ返してですね、そしてこの所長さんの前でこれいっぱい入れてくれませんかと、その言った時に所長さんはね、黙っていっぱいね入れてくれました。そして帰り際にですね、その所長さんが一言言いました。満足しましたかとね。私はその一言でね、自分の心の内にある貪欲心ね、それを本当に検索されたような感じしました。満足しましたかと、ね、私はだから自分では気づかないもんですね、満足貪欲ということはね。人類の明けもの下巻の119ページに、 アカンを死に至らせた恐ろしい罪の根は貪欲であった。これはすべての罪の中で最も一般的なもので、最も軽視されている。他の罪は発見されて罰せるのであるが、第十条の罪は非難されることさえ稀である。貪欲は徐々に広がる悪である。アカンが抱いた貪欲心はついに習慣となり、断ち切れない鎖のように彼を拘束したと。ね、ユダもそのようにして滅びました。アナニアもサッペラもね、貪欲心で滅びました。この現在教会に存在する最大の罪は何でしょうか。それは貪欲であるって。一番貪欲というのがこの今の教会で最大の罪と言われています。教会の証一巻の202ページにあります。そして次に姦淫の罪、この人類の曙下巻の66ページ、このイスラエルの民がヨルダン川を渡りました。そしてシッテムというところに宿営した時に、至るところに偶像礼拝とみだらな場所であったって。こうした環境はイスラエル人に悪影響を及ぼした。彼らの心は絶えずほのめかされて癒やしい思いに慣れてきた。彼らは安楽と怠惰な生活によって風紀を乱した。そしてほとんど無意識のうちに神から離れ、やすやすと誘惑に負ける状態に陥っていた。これは短期間であります。短期間にミディアンの女のみだらな行為に染まってしまいました。ですから神様はカナン人を滅ぼせというのはそこなんですね。ものすごいカナン人はその当時堕落しておりました。ミディアンの女たちが密かに目立たないように行われた。この女たちがヘブル人と交わる目的は、彼らを騙して神の律法を違反させ偶像礼拝に誘うことであった。こうした動機は友愛という名目のもとに隠されていたため、民は気がつかなかったと。密かにやってきたんです。知ってもという、ね、天国のこのカナンの 目の前にしてですね、この密かにという、これサタンが非常に使う手であります。ソロモンは気がつかないうちに徐々に配信していって、神から遠くさまよい出た。彼はほとんど無意識のうちに徐々に神の導きと祝福に耐えることをやめて、自分自身の力に頼り始めたと。徐々に配信して無意識のうちにと。ちょうどエヴァは楽しい仕事に夢中になって、知らず知らずのうちに夫のそばから離れていったとあります。この徐々に無意識にというのが、罪を犯す、原因になってきます。バラムの魔術によっても征服されなかったイスラエルの民はミディアンの遊女たちに負けてしまった。サタンに仕える女が魂を藁にかけて滅ぼす力はこんなに強力なのである。彼女は多くの人を傷つけて倒した。まことに彼女に殺された者が多い。箴言 7-26。 そしてこの恐ろしい疫病が発生し、幾万の人々が犠牲となった。その中をイスラエルの司人ジムリーが遊女を伴って天幕に入った。民の裁き人を嘲笑するかのように。二人とも天幕の中に入っていったのを目撃したんですね。それをピネハスが立ち上がり、槍を手に取り、 相手の腹を刺し二人を殺した、民数記25-8、3章ですね。聖霊の導き、下巻203ページ。たとえそれが最も高い地位にいる最も重要な人を、取り除くことになっても、陣営を道徳的な堕落から清めなければなりません。神はこのようなことをいい加減にはなさいません。不貧困が我々の先列の中にあります。私はそれを知っています。私はその汚染が強力になり広がっていることを示されました。我々が全く気づかない場合も数多くあるでしょう。しかしあらわになったものについては教会が責任があり、とその悪を根絶するため断固とした処置をしなければ教会がその罪を負うのです。呪わしいことが存在するので陣営を清めなければなりません。と我々のこの組織の中にも姦淫の罪があると、預言者はそう言っています。神のためのために、神がわずかなことしかおできにならない理由は、神の民と称する人々の中に不正が見られるからなのであります、ね。そして聖霊の導きの下巻212ページには、ベルシャザルは冒涜的な宴会を開いたとき、神の性別された器具が冒涜とみだらな目的のために用いられ、汚されている様をご覧になりました。世の終わりが望もうとしているこの時代に生きている人々が、ベルシャザルよりももっと大きな罪を犯していることは、私たち一人一人を大いに悲しませる事実であります。高貴で神聖な働きのために、神が用いろうとなさろうとしている聖なる器を、その高潔な用途から引き下ろして低級な肉欲に仕えさせるために用いてよいであろうか。この聖なる器というのは聖なる働き人のことを言っています。神は一方では偶像に心を向けていながら双心の礼拝を受け入れられません。圧倒的にほとばしるような愛を持つことのできる人々は、男女を問わず彼らが拝んでいる偶像を持っていて、彼らは心の底からそれに愛情を注ぎ込んでいるのです。この彼らが拝んでいる偶像とは男女のみだらな礼拝であります。この刻印が心の汚れた者、みだらな者、姦淫を行う者、隣人の妻を欲する者に押されることでしょうか。誰も過剰な執着や不倫の愛に捉えられてしまい、そこから脱出できないと言ってはなりません。それは欺瞞です。あなたは悪を大事にしています。あらゆる汚れた情欲と戦わなければなりません。絶え間ない祈りと聖書研究し、誘惑に勝利することです、とあります。男女のみだらな礼拝がなされているとき、ベルシャザルの宴会のとき、壁にメネメネ、テケルウパロシン、あなたは計りで計られて、その計りの足りないことが表された。天秤皿の上には罪、愚かさ、欺瞞、汚れた思い、清くない行為が乗せられ、あなたは計りにかけられ不足と言い渡されます。この私たちの品性はどうなんでしょうか。サムエル上2章の3節、主はすべてを知る神であって、もろもろの行いは主によって計られる。人類の明けぶの下巻の71ページ。どの時代にも 官能の丹暦という岩に乗り上げて難破した人々が大勢いた。時の終わりが近づき、神の民が天の迦南の教会に立つとき、サタンは昔と同じように彼らを余市に入らせまいとして一層努力する。彼は今も3000年前に用いたのと同じ手段を用いる。この世の交わり、美貌の魅力、快楽の追求、陥落、安楽、飲酒などによって彼らは第七条を犯させようとする。官能の丹暦は精神を弱め、魂を堕落させる。動物的な性質の満足によって道徳的知的能力は、麻痺して無感覚となると。この最後の時代もサタンはそのような手段を持ってきます。この大草堂下巻247ページ、古代イスラエル人は禁じられていた異邦人との交際に足を踏み入れたときに罪に誘惑された。同じようにして現代のイスラエルも道から、それていく。今日も世と親しんで魂を危険に陥らないように神のために警告を発しておられます。彼らの間から出てき、彼らと分離せよ。コリント第2、6の17。そして、安息日も、神の民は今破っているような状態であります。どうしたら神の律法を守ることができるのか。サタンは200万以上の大いなるイスラエルの民を無知と迷信の中に閉じ込めておきたかった。しかし神はご自分の民イスラエルが神の安息日を守ることができるよう彼らをエジプトから導き出された。神の律法の補完者とされました。出エジプト記20章の2節に、私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したものである。このそのように現代のイスラエルも1844年にサイリン運動を伴って安息日の改革が起こりました。出エジプト記19の5節6節、神はシナイ山で、それでもしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方は私に対して祭司の国となり、また聖なる民となるであろう。人々は自分たちの心の罪深さと、キリストの助けがなくては、神の律法を守ることができないことを自覚しなかった。そして彼らは直ちに神と契約を結んでしまった。彼らは自分たちの義を確立することができると感じて、私たちは主が仰せられたことを皆従順に行いますと宣言した。そしてそのわずか数週間後しか経たないうちに、彼らは神と契約を破り金の格子を作った。モーセがシナイ山に登っている40日の間に、アロンによって金の格子を作って礼拝に捧げたとあります。それは現代のイスラエルは1888年ミネアポリスでも信仰に揺るぎを拒んだ。そしてキリスト不在の愛のない立法主義に陥ってしまったと同じ経験をしています。人類の明け物の上巻442ページ、自分自身の義を確立させようと努力する代わりに、我々はキリストの義を受け入れる。 キリストの血が我々を罪の罪をあがらうのである。キリストの服従が我々に代わって受け入れられる。こうして聖霊によって新しくされた心は御霊の実を結ぶのである。申命記 6-25。 もし我々が命じられた通りにこのすべての命令を我々の神主の前に守って行うならば、それは我々の義となるであろう。この行いによって義とされるんではなくて、信仰によって義とされるということですね。そして主は我々の正義という名が与えられる。スタディバイブルの仲介の旧約聖書の264ページ。神を我々の最高の導き手とみなし、我々の義の希望としてキリストにすがりつつ、生涯を神の律法に全く服従させるとき、神は我々のために働かれるであろう。これが信仰による義である。このユダヤ人が神から離れ、信仰によってキリストの義を自分の義としなかったとき、安息日は彼らにとってその意義が失われた。各時代の希望上巻の364ページ。神は安息日を守ることが神の礼拝者である証拠となるように計画された。それは彼らが偶像礼拝から離れ真の神とつながっていることの証拠となるのであった。しかし安息日を聖とするためには、人は自ら聖でなければならない。信仰によって彼らはキリストの義に預かる者としてならなければならない。キリストの義を受け入れた者は神のすべての戒めに対する服従となって現れた。神の律法に従うことは聖化である。安息日は服従の印である。服従を通して清められる。万物を創造された力は魂を神に似せて再創造なさる力である。出エジプト記 31-13。 あなた方はイスラエルの人々に言いなさい。あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。これは私とあなた方の間の世々にわたる印であって、私があなた方を聖別する主であることを知らせるものである。この安息日を聖とするためには、人は自ら聖となければならない。どのようにして聖となるか、これはイエスの信仰によって聖となります。イエスの信仰というのは自分から何一つできない、人にはそれはできないが神にはできないことはないという、このイエスの信仰を私たちは持たなければなりません。安息日は創造と救済の力の印である。イスラエルのために安息日は創造の記念だけではなく、エジプトから奇跡的な神の力によって救い出された神のために対する贖罪の計画の救済論的歴史的シンボルとなりました。この神は創造主であって、我々は神に作られたものだからである。それゆえに安息日は礼拝の根底そのものである。大創造下巻の156ページ。この被造物と創造者の違いなんですね。そして天の至聖所の契約の箱の中に十戒の石の板があり、特に第四条安息日が輝いていた。大創造下巻153ページ。天の聖所に関する真理を信じることは、神の律法の要求を認め、第四条の安息日の義務を認めることを必然的に伴うということも明白である。ここに天の聖所に起きるキリストの奉仕を明らかにする調和の取れた聖書解釈法に対して厳しく断固たる反対が起こる原因があった。 キリストの忠保と神の律法の永遠性に関する光を受け入れた人々は、これら黙示録14章に示された真理であることを見出した。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。これ黙示録14の12ですね。だから聖女の中に三天使の使命と信仰による義と、この神の律法、これが関連しております。そして最後の時代には安息日が論争点となります。獣の刻印とは何か。黙示録14の9から10節、これは第三天使の使命であります。他の第三の御使いが彼らについて大声で言った。おおよそ獣とその像とを拝み、額や手に刻印を受ける者は神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りのぶどう酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。そこに神の激しい怒りのぶどう酒とあります。これは最後の七つの災害であります。そして獣というのが出てきますけども、獣とは、先の獣は黙示録13章の豹に似た獣、これはローマ法王教であります。そしてもう一つの獣は、子羊のような二つの角を持った獣は廃教プロテスタントアメリカであります。そして獣の像とあります。この像というのは、獣の像が物を言った。黙示録13の15。それは律法及び司法権であります。これは獣の像というのは日曜休業令のことであります。そして刻印とあります。獣の刻印というのは、安息日の変更はローマ教会の権威の印、あるいは刻印、日曜礼拝のことであります。大曹統下巻の375ページ。最後の試練が人々を襲うとき、神に仕えるものと神に仕えないものの区別が明らかになる。第四条の戒めに反して、国家の法律に従って、偽りの安息日を守ることは、神に敵対する権力に忠誠を尽くすという表明であり、一方、神の戒めに従って真の安息日を守ることは創造主に対する忠誠の証拠である。一方は地上の権力に服従する印を受け入れることによって獣の刻印を受け、他方は神の権威に対する忠誠の印を選んで神の印を受けるのである。ですから、この全世界、全キリスト教会の世界は神の戒めを守り、イエスの信仰を保つ者と、獣とその像とを拝み、その刻印を受ける者との二種類の人々に分けられる。この第三天使の使命は、世界へ発せられ、獣とその像との刻印を額や手に受けることに用心し、警告するのである。この神の印とか獣の印というのは見える印ではありません。そして生ける神の印とは何か。黙示録7の1。もう一人の御使いが生ける神の印を持って火の出る方から昇ってくるのを見た。初代文集149ページ。生ける神の印を受け、悩みの時に保護される人々はイエスの形を完全に反映しなければならない。デビュー&ヘラルドの1895年には、神の律法に違反した罪は取り除かれ、彼らは礼服を着ており、神のすべての戒めに従順かつ忠実なもの、生ける神の印は品性が キリストに似ているものにのみ恐れるのである。スタディバイブル仲介、新約聖書585ページには、恵みの期間が閉じられる前に獣の像が形作られるということをはっきり示された。なぜならそれは神のための大いなるテストだからである。このテストというのは最後のテストですね。ですから恩恵期間が閉じられる前にこの獣の像、日曜休業礼が立つということ、そして安息日と日曜日の問題が最後のテストとして持ち出されるまでは生きる者が調査審判に入ることはないであろう。初代文集115ページ、イエスは彼の聖なる神殿におられて、今我々の犠牲、我々の祈り、我々の過ちと罪の告白を受け入れられる。そして彼が聖女をされる前にイスラエルのすべての罪を許して消し去られるのである。イエスが聖女をされると聖であって義なるものは聖で、義なるままである。なぜならその時彼らのすべての罪は消し去られて生ける神の印を恐れているからである。これはすべて恩恵期間が閉じる前であります。罪は消し去られると、そして生ける神の印を受けると。初代文集451ページに、私は第三天使の使命が終わろうとしている時を指し示された。神のためには天内の力が宿り、彼らは働きを完成して目の前の試練の時に対する備えができた。彼らは後の雨、すなわち神の御前より来る慰めを受け、生ける証が復活していた。最後の大いなる警告が至るところで叫ばれ、それは警告を受け入れたくない地上の住民を湧き立たせ、怒らせた。これも後の雨も恩恵期間が閉じる前に降ります。まず日曜休業令が立てられ、神の民の不義と裁きが始まります。そして真理を聞いてない人々の裁きに移ります。生ける生徒たちが裁きに出頭し、罪の除去、生ける神の印、後の雨同時に与えられ、大いなる叫びをする。そして恩恵期間が終了し、中保所なしに最後の七つの災害を通過し、キリストの再臨を迎える。罪の除去と生ける神の印、後の雨というのは同時に受けるものであります。これは裁きと罪の除去は切り離してはいけません。天の至聖所の最後の中保によって最後の贖い、罪の除去、生ける神の印は最後の七つの災害から生き残るために、また死を見ることなくイエスの再臨の時に栄華される最後の世代にとって唯一の望みである。最後の世代のための裁きと罪の除去は恩恵期間の終了前に行われる短期間の特定のタイミングである。その前に完全とか後の雨を受けることはない。そしてその後再臨の時に完全とか後の雨は受けない。この正しいタイミングを理解することは黙示録14章の第三天使の大いなる叫びの一部となります。大総統議官の385ページ、第三天使の使命が閉じられると、もはや地の罪深い住民のための憐れみの嘆願はなされない。神の民はその働きを成し遂げたのである。彼らは後の雨と主の御前から来る慰めを受けて、自分たちの前にある試みの時に対する準備ができた。天使たちは 天をあちらこちら急ぎ回っている。一人の天使が地から戻ってきて自分の働きが終わったことを告げる。すなわち最後の試み、世界に臨み神の戒めに忠実であることを示した者は皆生ける神の印を受けたのである。その時イエスは天の聖所での取りなしをやめられる。ですからこの恩恵期間のこの終了直前に行われるこのものであると。中保者なしに最後の七つの災害を通過するという意味はどういった意味なんでしょうか。ヘブル書10-16、私がそれらの日の後彼らに対して立てようとする契約はこれであると主が言われる。私の律法を彼らの心に与え彼らの思いのうちに書きつけよう。神の律法が心と思いの中に完全に書かれると神の民は罪を犯さない。中保者の必要がなくなる。キリストの血によって新しい契約が成就いたします。ですからこの中保者なしに七つの災害を通過するというのはその時点で神の民は罪がないということですね。この前もって消されている、そして神の律法の印が心に記されているという意味であります。この2020年東京の、オリンピックが、やがてきますよね。この皆さん走り高跳びのハイジャンプの世界記録は何メートルか分かりますね。2m45cm って、ね、あんな高いところを飛ぶんですね。そしてこれが世の標準が2m45、ね、これを神の民が挑戦します。今度ね、何メートル飛ぶんでしょうかね、神の民はね。そして神の民のこの挑戦が始まりました、ね、1回目スタート しましたけども踏み切るところで失敗してしまってね、ダメになってしまった、ね、そして2回目も走り込んで一応ジャンプしたんですけどね、このバーが2m45、それをこのヨレヨレのこの服がね触れてしまってバーが落ちてしまったって、ね、そして3回目最後の挑戦、走り高跳びね、そして今までつけていた思いヨレヨレのこの罪に汚れた衣を脱いで、そして今度は軽い体にぴったりしたキリストの義の衣をつけたって、ね、そして最後の挑戦が始まりました。そして神の民は何を言ったかと言いますと、ね、あのバーの高さを3メートルに上げなさいって、ね、今まで2メートル45も飛べなかったものが3メートルに挑戦しました。そしてその時にこの群衆は嘲笑いました、ね、2メートル45も飛べない人がどうして3メートル飛べるのかと、ね、そして最後のこのランナーであるこの残りのためはね、いよいよキリストの義をつけてスタートしました。そして最初はゆっくりとだんだん加速をつけてね、踏み込む地点にタイミングがピタッと合いました。そしてバーの高さのこの3メートルという神の律法のこの標準、それを大きくクリアしましたんでね。そしてこの神の民はこの全世界の人々、そして宇宙の住民に このキリストの義を、ね、表しました。それが第三天使の使命の大いなる叫びであります。この見事な背面飛びでこのクリアしました、ね、ですから最後の時代はこの必ずこの世界新記録と言いますかね、これを永遠に破れない記録が神のためにとってこの新記録が、記されます。この144,000残りの民が出現し、キリストの義という永遠の価値がある賜物を無力な人間に無償で与える。これが世に与えるように神が命じられたメッセージである。それは第三天使の使命であって大声で宣言される。キリストの実物教訓392ページ。世界に伝えるべき最後の憐れみの使命は神の愛の啓示である。起きよ光を放て、あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったから、イザヤ 60-1。 このアダムも神の律法に失敗しました。そしてイスラエルの民も神の律法に失敗しました。しかし最後の世代において、カルバリの十字架の地を信じる信仰によって神の律法に完全に従う民が出現します。神の律法は従うならば永遠に生きるのであります。死んで死を迎える人、生きて死を迎える人、今示された罪を熱心になって悔い改めたいと思います。最後にコリント第2:6-2、私は恵みの時にあなたの願いを聞き入れ、救いの日にあなたを助けた。見よ、今は恵みの時、見よ、今は救いの日である。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783、 電話 0980-56-2783、 ファクシミリ 0980-56-2881、 ファクシミリ 0980-56-2881。 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。